新しい命と題して神学生より説教をいただきます。
今朝の御言葉はキリストの出会いを通してザーカイという人の人生を変える出来事が起きたというお話です。その彼は神の偉大な力を感じて自分の財産を貧しい人にその財産の半分を与えるという話です。ではこの徴税人ザヤカイは主イエスにどのように出会い彼のうちに何が起きたかをこの御言葉を読んで皆さんと共に歩んでいきたいと思います。主イエスはエルサレムに行くことになりサマリアとガラリアの間をの町を通ってエリコという町に入りました。イエスはその町を通り抜けようとしましたがそこに徴税人の頭、リーダーであるザーカイという人がいました。当時の徴税人はその仕事のゆえに馬鹿にされ憎まれ罪人と同じ立場に置かれていました。徴税人はローマの手先として手元として同胞のユダヤ人から税を取り立て時には不正を働き富を蓄えていたからです。そのようなザーカイ自身も徴税人をまとめる頭、リーダーともなればどれだけの不正の富を集め蓄えていたか分かりません。聖書の御言葉で付け加えられているお金持ちであったとはザーカイが本当にたくさんのお金を持っていた、また裕福な生活をしていたそのようなものだからだったに違いありません。しかしそのザーカイは主イエスキリストと出会うことで彼の人生を大きく変えてしまった出来事が起こったのです。それはどのようなことでしょうか。主イエスがザーカイを見出してくださり彼の人生を捉えてくださったことです。イエス様は最後の杉越の祭りで十字架にかかるためにエルサレムに登られる途中でした。ザーカイはイエス様がエレコの町に入り町の通りを歩いているとき聞き一目見たいと思いました。不思議なことにザーカイはどうしてもイエス様の姿を見てみたいと思ったのです。それはきっとザーカイが思っていたのはイエス様に神の人々に恵まれる秘訣を尋ねようとしていたからかもしれません。ところがあまりにもものすごい人々がイエス様の前のとに集まっていてザーカイは背の低さから群衆の中に埋もれてしまいました。このような状態からザーカイはイエス様を一目見るどころかイエス様の姿形すら見ることができませんでした。ザーカイは町の人々に前の道が見えるように場所を譲ってください譲ってくれるように頼みましたがその場所を譲ってくれる人など、もちろん誰一人いませんでした。ザーカイは走って行って先回りをしイエス様の見える場所イチジクグアの木に登りその場所を確保したと聖書で書いてあります。そしてその木の陰からイエス様を見るためにイチジクグアの木の上でイエス様が近づいてくるのを待っていました。 ザカイが胸を膨らませてイエス様が来るのを待っていると、その時です。ザカイが予想もしていなかった出来事が起こりました。通りかかったイエス様が目を上げ、ザカイに目を留め、ザカイの名前を呼んだのです。ザカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。驚いたのはザカイでした。あの有名で多くの人々の病を許した、また癒した素晴らしいイエス様が自分の家に泊まってくださるなどと考えもしなかったことが起こったからです。ザカイ自身はイエス様の姿を一目だけでも見てみたいと思っていただけでした。このザーカイの行動について、宗教改革のである、マーティン・ルターはある説教で次のようなことを述べています。聖書には書かれていないものは、それはキリストへの愛と求めによるものである。あなたの家に泊まるとイエス様がおっしゃったとき、ザカイが喜んだことによってそれは明らかであるとあります。確かにその通りであると思います。ザカイはどうしてもイエス様を見てみたいと思いました。ですからイエス様を見るために必死になってイチジクグアの木に登ったのです。ザカイはどうしてこんなにイエス様を見たいのか自分でもよくわからない行動をとってしまったことでしょう。けれどもイエス様があなたの家に泊まりたいとおっしゃったとき、ザカイは嬉しくて嬉しくてたまらなかったはずに違いありません。彼にとってはこれまで一度も経験のしていなかった、経験のしてこなかった喜びでした。その喜びに気づいたとき、ザカイは自分の中にイエス様への愛と求めがあったことを確信したのでした。私はこの方主イエスが来られるのをずっと待っていた。自分を見つけ出してくださるのをずっと待っていたのだとザカイは分かったのです。あふれんばかりの喜びと感謝でザーカイは急いで木から滑り降り、イエス様を彼の家に招き入れました。イエス様はぜひあなたの家に泊まりたい、そのように言われました。これは元の言葉ではあなたの家に泊まらなければならないという言葉です。イエス様は泊まらなければならないと言われたのです。イエス様ご自身が救い主だからです。救い主だからこそ神様の元から失われてしまった罪深いザーカイの家に泊まらなければならない、そのように言ったのです。けれども人々はそのイエス様の行動を非難しました。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った、そのように非難したのです。もしイエス様が救い主でなかったら人々の非難は正しいことでした。けれどもイエス様は私たちの救い主なの、最も罪深い人のところに行って近づき、イエス様は止まらなければならなかったのです。誰からも顧みられず見捨てられている罪人のところへ行って近づき、宿を取らな 取らなければならなかったのです。ですからイエス様はエリコの町でも最も罪深い徴税人の頭リーダーでもあるザーカイの家に宿を取られたのです。ザーカイは本来人々から非難を浴びるはずの人でした。それをイエス様は共に受けてくださり、重荷を負ってくださったのです。ザーカイの心に深い悔い改めの思いが湧き起こったに違いありません。八節には、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、もし誰からから何か騙し取っていたならそれを4倍にして返します、ザーカイはそう宣言したのです。イエス様を主と呼び、そこで彼は信仰を告白したのです。律法では騙し取った場合の自発的な償いは元金の 20% 増しであるとされています。ザーカイの申し出は律法の要求額をはるかに超えていました。しかしザーカイが自らの言葉の通りに実行するなら、ザーカイは早々とすべての財産を失うことになったはずです。けれどもザーカイにとってはそんなことは何ら問題もありませんでした。イエス様に見出されて救われたことへの喜びと感謝が心の中に満ち溢れてあったからに違いありません。19章のすぐ前の18章でイエス様がお金持ちの議員に言われた言葉があります。そこの25節で、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか、お金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいとあります。この言葉をザーカイに当てはめるのであれば、ザーカイというラクダが針の穴を通ったことになります。それはザーカイの身に奇跡が起こった瞬間でもあると思います。人間にはできないことも神様にはできる、イエス様の言葉の通りです。そして私たちもその奇跡を体験した者の一人なのです。イエス様に見出され召し出されて、この場所、この教会へと集められてきた者たちなのです。私たちはイエス様に導かれてこの教会へと集められてきました。そして毎週持たれる礼拝を通してイエス様に出会い救われた喜びを体験しています。しかしこの言葉を、このことをとても喜ばしいことなのですが、なぜか時が経つにつれいつの間にかその喜びや感謝の思いが遠のいてしまっている、そのようなことはないでしょうか。また日々の生活の忙しさに追われ、イエス様の霊的な、交わりが薄れてしまい、いつの間にか木に登り遠くからイエス様を眺めている、そのようなことにはなっていないでしょうか。私自身もそうなのですが、いつの間にか、ザーカイと同じように木に登り遠くからイエス様を眺めてしまっている、そのようなものになっていると感じる時があります。もしそうであるとするならば、今日のこのイエス様の言葉はまさしく私たちのために語られていること、 ここにおられる皆さんに語られていることでもあると思います。最後に五節の御言葉にあるように、ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まらなければならないのです。この言葉を心に留め、イエス様を再び迎え入れ、イエス様の心に、私たちの心にイエス様に訪れていただき、一週間ともに歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。愛する恵み深い天のお父様、今朝私たちはこの場所に導かれ、あなたに礼拝し、あなたに賛美をし、またそこで語られるあなたの御言葉を聞きました。あなたが日々の歩みを通して私たちのその心の扉をノックしてください。時には固く閉ざしてしまい、あなたを受け入れようとしない自分たちがいるかと思います。しかしそのような中に、あなたを礼拝することによって、その心、その扉が優しく簡単に開くことができますように。あなたに扉を開いたならば、あなたがこの教会堂、礼拝堂に入ってきたように、私たちの心に入ってきてください。その中にあるあなたから来る祝福、恵み、またあなたの偉大なその力を私たちが見ることができますように。どうか今週一週間、あなたが共に、私たちと共にしてくださいますように。そしてあなたの喜びへと、また感謝へと持つその気持ちを持つことができますように。すべてを期待して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。